私の恵みが満ちていることを覚えなさい。私の恵みが溢れており、私の恵みが満ちている。それであなたは恐れることなく信仰の足を持って踏み出していきなさい。あなたにどうしても越えなかった山を、越えなかった壁を、私は恵みを持って越えさせ、新しい領域へとあなたを導いていきます。あなたの肉の力には、人の力にはできないことを、私は恵みを持って力強く導いていこうとしようございます。あなたは私の力を、私の恵みを信じなさい。私の恵みを信じ、私の恵みに期待して、信仰の足を持って踏み出していきなさい。その時、私がそのことをなし、私はその恵みを持って導いていこうと、主は仰せられます。
このあなた方は、恵みがなければ、私の恵みがなければ、立つことも座ることもできないことを覚えなさいと主は言われます。私の恵みは満ちており、私の恵みはあなたに十分であると主は言われます。あなたは恵みによって私を褒めたたえ、恵みによって感謝を捧げ続けていきなさいと主は言われます。
あなたはまだ祈りを十分に用いていません。もっと素直に、もっと大胆にあなたは祈りなさい。一人で祈り、教会で祈り、またあらゆる力を持って祈りなさい。あなたは言葉で祈り、威厳で祈り、また大胆に求め、取りなし、また感謝を捧げなさい。あなたはこの祈りをあらゆる方向で用い、あらゆる形で用いていくとき、あなたの前にさらに多くの扉が開かれ、多くの事柄が現れてくると、主は仰せられます。もっと大胆に、もっと豊かに用いていきなさい。私はこの祈りを通して、あなたに溢れるほどの祝福を注ぎ、恵みを増し加えていこうと主は恐れます。ためらっていてはいけません。恐れていてはいけません。もっと大胆に、もっと素直に求めなさい。私の前に来て、もっと大胆に祈りなさい。私はその一つ一つに豊かに応えていこうと主は恐れます。
愛されてる。 ブだよ。あなたは一人じゃない、そうさ、あなたのそばにいつでも私がいるから、あなたは大丈夫だよ。あなたは愛されてる、あなたをそのままありのままで私は受け取ろう。あなたをそのままありのまま私受け取ろう。
人を恐れてはいけません。私を恐れ私に従いなさいと主は教えます。私に従う道は祝福の道、私に従う道は喜びの道であると主は教えます。あなた方は惑わされてはいけません。私に従う道こそがあなたにとって最も大きな祝福の道であり、それが最も喜びにあふれる道であると主は教えます。あなた方はこの道を行きなさい。私はこの道をあなたと共に歩み、あなたの手を引いて導いていこう。あなたはこの道を行くとき、あなたは私の助けを見、私の愛と恵みを受けるであろうと主は恐れます。
彼は望み得ないときに望みを抱いて信じました。彼は望み得ないときに望みを抱いて信じました。アブラハムが全く望み得ない状況の中で、この信じたように、この子孫が空の星となるようにと、この信じたように、そのようにあなた方もこの信仰を用いていきなさいと主は言われます。あなた方は恵みによって、この信仰によって、この歩みを力強く進めていきなさいと主は言われます。
私は神の言葉を通してあなた方に語ろう。私は神の言葉を持ってあなた方に臨もうと主は教えます。あなた方はこの神の言葉によって生きなさい。私は御言葉を通して語り、メッセージを通して語り、予言を通して語り、またあらゆる機会に私は私の言葉を持ってあなたに語ろうと主は教えます。その言葉にあなたの心を止め、その言葉に立ってきなさい。その時あなたは私の言葉の真実を見、 私の言葉の恵みを見るであろうと主を仰います。確かに忍耐の時があります。待ち望む時、信仰の時です。そして愛する子よ、いつまでもいつまでも信仰の時、忍耐の時が続くのではありません。私の時は速やかにやってき、成就の時が訪れると主を仰います。その成就の時が今群れ全体に始まってきていることを覚えなさい。教会に現れ始めてきていることを覚えなさい。あなたの人生においても待ち望んでいたことの成就が始まろうとしています。またあるものは始まってきています。あなた方はそれを期待し信仰を働かせなさい。なぜなら必ず成就の時が来るからだと主は仰せられます。
Oh,
天のお父様、イスラエルの賛美を住まいとされる主は約束通り今ここに住んでおられることを心からありがとうございます。特別賛美を心からありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。また今日座られた一人一人を心からありがとうございます。またすでにあなたは牧歌しておられるここに集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が、ご臨在の主ご自身が御言葉を通してご自由に語り、またご自由に働き、あなたの今日持っていらっしゃる素晴らしき御心を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。語る者の雲も降り下ります。主をどうぞお語りください。私たちは主に期待いたします。信じて質問の名前によってお祈りいたします。アーメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために10時間かかり3日目を終えた主に期待しながらの言葉に聞いていきたいと思いますけれども、御子新聞が出ておりますけれども、御子新聞のところにですね、一つは四川省の第一市のことも出てますけれども、死者が6万人を超えたということで、ちょっと大量の死になっておりますけれどもですね、ぜひ覚えてお祈りください。中国にもまたですね、再び、いろんな働きに行こうとしておりますので、ぜひですね、祈ってほしいと思いますが、その後にナルニア国物語の、インタビューが出ております。これナルニア国物語のプロデューサーの方に対してですね、御子新聞 の、 久保田牧師がですね、映画ミッションのディレクターでもありますけれども、両方兼ねてですね、個人的にインタビューをしました。で、先週の御子新聞を読んだ方は分かると思うんですけれども、ナルニア国物語のプロデューサーっていうのはですね、ナルニア国物語というとすごく第1章ですごく売り上げを上げたんですね。で、第2章はまたそれに勝って映画があるようにと今ね、していますけれども、これは全く一般に向けての映画なんですね。で、その映画のプロデューサーが日本に来て共同記者会見をしたんですね。で、その後にですね、その久保田君がですね、久保田君なんて知らないですね、ディレクターの久保田さんがですね独占インタビューをいたしました。で、正直な人は別に驚かないんですね。あ、そうですかと思いますけど、これナルニア国物語のプロデューサーって言ったらですね、世界でもトップ、かなり高い収入を上げた映画のプロデューサーが来て、いろんなね、共同記者会見をした後に単独インタビューをさせてもらったんですね。やっぱりちょっと特別なことだというふうに思います。で、まあ、その時のことからがいろいろ書いてあります、ね。で、この方ですけどね、ぜひですね、お読みになってください。すごくこれ面白い映画だそうです。私まだ見てないんですけど、秋元国長なんか見られて今まで見た映画の中で一番示しが多かった。ただもしかしたらただで見れたからかもしれないと言ってましたけども、このナルニア国物語 の、 新聞にね、送ったらチケットがもらえるやつあったでしょ。あれ送った人は全員もらえたんですけども、で、それでだからだかもしれないと言ってましたけども、すごく内容のある映画ですのでですね、ぜひ見ていただければと思います。それとですね、先週はいろんなところに行きましたけれども、大村に水曜日に行ったんですね。そしたらですね、以前ですね、辻子牧師はずっとゴスペルクラブをやっておられます。長崎いた頃からですね、イスタハ行ってもタラミに行っても大村行ってもずっとやっておられまして、ゴスペルクラブをしてすごく人が集まりますし、テレビとかいろんな主題もよくあるわけですね。まあ飯だと思いますね。ただ一つ特徴があってですね、今まではですね、ゴスペルをするとみんな来るし、また、テレビとか来ると結構来るんですけれども、教会になかなか来ないっていう特徴があったんですね。それはですね、ここ5回連続ぐらいですね、ゴスペルクラブに来ている方の全くのクリスチャンの方が毎回順番にですね、正解に来るようになりました。で、今回も朝から雨だったわけですね。で、集会の時はものすごい雨だったんですね。で、なんか辻子守さんがですね、ずっと来てたのに今回はこう雨でね、あーってね、祈ってたのに雨になったらですね、今回人は今回もねって言ったそうですね。伊沢辻子牧師がですね、いや人は来ますとかって言ってたんですって。そしたらですね、実はアメリカ行く前に引っ越したばかりで、大村で最初に礼拝した時に、今の家ですけどね、礼拝の場所がちゃんとあるわけですね。そこで礼拝した時に、そのゴスペルの人がみんな集まって引っ越しを手伝ってくれて、引っ越し祝いも兼ねて礼拝にみんな来てくれたそうですね。で、来た人ほとんど全員救われたんですけれども、その時に来れなかった人がいたんです。日曜日ということでね、1人か2人かいるんですけどね、その来れなかった人が今回雨の中をやってこられたんですね。そして正解に出られまして、セミナーからずっとおられましたけれども、すごく話に入ってたんですね。で、面白かったのは、石橋姉妹ね、大村に行かれましたけども、もう親しみに来られまして、正解に正解にですね、礼拝いつも来られてますけど、正解に親しみに来られまして、でよかったんですが、その石橋姉妹の三男の方と、もう今はもう三男の方はもうね、家内行ってますけども、 その三男の方とそのやっぱりその方の娘さんか息子さんか一緒で、その17年ぐらい前に幼稚園が同じだったそうで、幼稚園のバスがあって、そのバスに乗せるときにいつも一緒のバス停にいたそうです。一回も声をかけなかったけども、なんかよく覚えてて、もしかしたらあの時あのバス停にいたあなたじゃありませんかって言ってですね、で、とか言って、顔は全然変わっていませんって言って石橋さんに言っておりまして17年間年を取ってないのかなと思ったんですけど、なんかえらいそういう不思議な出会いがあったりしてですね、でまあその面白いこともありました。そしてまあ終わったんですね。でまあ成果終わった後に順番に乗るんですけれども、来られまして、今ちょっと迷いがありますとか言いながら来られたんですね。そしてまあお祈りをして受け入れの祈りをしたんですけれども、すんなり心を開いて受けられてですね、で守さんはちょうどいたんですけど、近くに、えらい歓迎してました。涙を流しながらですね、もう声が涙になって祈れないぐらいになってはっきり使われたんですね。でこの2年間どうしても前に進めなかった問題を抱えてたんだけど、すいません、内容は伏せます、プライベートなので、その問題をやっとこう重に下ろすことができた。まあ私はね、女性だったんでね、辻子牧師の方にね、いろいろお話しされていいですよって言ったら、その後いろいろお話しされていまして、でまあちょっとある問題を抱えたんですけども、それをまあ下ろして、すごく良かったみたいですね。だその後も電話かかってきて、本当に2年間前に進めなかった希望が全くなくなってたけども、これで前に進める希望ができましたって言ってね、和田が電話してこられたそうですね。で孫さんがそばで見ていたんですけども、その受け入れの時に帰りの車ね、送ってもらったんですけど、 ラジオまで直行だったんですけども、何度もいいんですよね、いやこういう劇的な救われ方があるんですねって、いや今日は感動しました、今日は感動しましたとか言ってね、ですね、なんか偉く何度も何度も感動しておられたんですね。で本当に良かったなというふうに思います。でこれで5回連続ね、常にゴスペル来てる人たちが来て、順番に来て救われてきています。でまだ礼拝につながってはいないんですけどね、でも少し前までは聖会にさえ来なかったんですね。でも今は聖会にどんどん人が来るようになってきてまして、そのうちきっと礼拝にガーッて来始めるだろうなと思いますのでね、これ新しい聖霊の動きですね。でこれはでも大村だけじゃなくて、いろんなところに行ってそれを感じますので、ぜひ皆さんですね、今までこう動かなかったものが動き始めてるってことにね、目を向けておいていただきたいというふうに思います。はい、ね、本当に感謝、神様に感謝をしたいと思いますね。ありがとう。それでですね、週報の方に後でお知らせがあると思いますけども、2つ出てるんですね。ちょっと先に言っておきますね。一つは、6番目の白馬キャンプ。白馬キャンプが7月29、30、31、カース木とあります。プレキャンプから行く方は月曜日からです。プレキャンプってのは、テニスや野球やソフトボールとかそういうのをやるやつですね。ね。で、もう今それができないからですね、本キャンプの時は、賛否大会があって。で、これがありますけれども、参加希望の方はですね、申し込み書が受付なので持って行ってください。ちょっと遠いですけれどもね、バスを今年も出そうかとは思ってるんですが、人数が確認できないとちょっと、できないので、もし行くならバスに乗って行きたいって思う方は、受付の方に紙かなんか置いておいてもらって、書いていただきたいと思います。バスに乗りたいってことね。で確実に行く、そしてバスに必ず乗りたいって人は丸かなんかしてください。で確実じゃないんだけれども、行くときはバスに乗って行きたいと思う人も名前を出しておいてくださいってのは、そのバスの予約の関係がありますので、よろしくお願いしたいと思います。もうそろそろ白馬キャンプの話になってきたんですね。でその後に8月7番目8月13、14、15、いわゆる日本でお盆の時ですけれども、この時にヤングキャンプを行います。で、一応これは若者を中心したキャンプで、若者たちが企画して、若者たちが祈って、若者たちが奉仕をします。まあ、私も一応行ってメインで説教はしますけども、朝とかですね、ショートメッセージとかみんな若者たちにやっていただきますので、ぜひ皆さんですね、若者たちですね、子供さんとかお孫さんとか、あるいは友人とかいたらですね、知り合いとかいたらですね、ノンクリスチャン、クリスチャンを問わず、ぜひですね、呼んでほしいというふうに思います。このヤンキャンプで触れられてですね、それで神様の奉仕に立っている人結構いっぱいいらっしゃいますね。例えばけいこさんは昔ヤンキャンプですごく触れられてね、そこから変わったんですね。だからあと塩子ちゃんね、大阪に今行ってやっております塩子さんもヤングキャンプで一緒に触れられて全く変わったわけですね。で他にも結構いらっしゃいます。慎吾君もそうですね。慎吾君もヤングキャンプで変わったんですね。でそれ以来山田牧師が必ずね、何かが起こる、夏のキャンプと言ってね、必ず言ってますよね。で私以上に宣伝してくれてます。いつも何かが起こる夏のキャンプってね、本当に変わったんでしょうね、そこで息子さんがね。だからだと思います。今回正解で慎吾君がね、前半賛美の賛美リーダーしてました。長崎行った時は考えられないことですけど ね、だからまあ ね、そういうことがあるので、ぜひですね、皆さん呼んでいただきたいというふうに思います。さあそれで聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、聖書を開いてください。今日は使徒の12章を開きました。 1から17まで少し長いところを読んでいただきましたけれども、一つのストーリーなのでね、読んでいただきましたけれども、今日お話したいことは4節を中心にお話をしたいと思っています。5節を中心ですね。少しここのところどういうところかというのをですね、見ていきたいと思います。1節から。その頃、ヘロデ王は、教会の中なる人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと書いてあります。ヘロデ王というのはヘロデ王の孫さんですね。お孫さんで、この時この地域イスラエルをですね、治めていたというか支配していた王様ですけども。で、彼はヨハネの兄弟ヤコブ。ヨハネとヤコブは兄弟でした。ヨハネは若かったんですが、ヤコブは弟子の中で一番年長だったと思われます。そのヤコブを捕まえて殺しました。殉教ですね。最初の殉教者はステパノですけれども、十二弟子の中で最初に殉教したのはヤコブですね。ヤコブが殉教したわけです、ね。で、殺したわけです。そしたらですね、ユダヤ人たちが、この十二弟子を殺したら、ユダヤ人たちが喜んだわけですね。この頃はまだ迫害されてましたので、ね、喜んだわけですね。それを見てヘロデはですね、喜ぶことをね、政治家って言葉は悪いですけど、支配者なので喜ぶことをしたわけで、こうね、よし、じゃあ、今度はね、筆頭弟子のペテロを捕まえて殺してやろうってことで、次はペテロを捕まえにかかるわけですね。そして3節、それがユダヤ人の気に入ったのを見て、ね、ユダヤ人がヤコブを殺したら気に入ったんですね。恐ろしい時ですけれどもね。で、それで次にはペテロも捕らえにかかった。それは種無しパンの祝いの時期だったと。4節、ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れます。しかも厳重な監視をするんですね。4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたと。 4×4 で16人ですね。4人1組の兵士、ね、4組をこう順繰りにしながらこう監視させたわけでありますね。厳重な監視をしたわけです。それは水越しの祭りの後に民の前に引き出す考えであったからであると。つまり水越しの祭りの時はもうお祭りだからダメだけど、それが終わったらそのペテロを連れ出してみんなの前でまたペテロも殺そうと思ったわけです。ペテロも当然それは分かっていたと思います、ね、こういう状況だったわけですね。で、ヤコブを殺して気に入られたのでペテロも捕まえて殺すために、水越しの祭りがあるからちょっと牢に閉じ込めておこうと、ものすごい厳重なしたんですね。この4節の後半の後にね、5節を先に見ますけども、6節を見ますと、ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視したと書いてあります。だから、牢にいられて足かせをつけられて2本の鎖につながれていて、しかも2人の兵士の間で寝て、兵士が両方にいるわけですよ。しかも監視の厳重な兵隊がいるわけですね。だから、ものすごい厳重に監視したことがわかります。ね。すごい厳重な監視の中にいたわけですね。で、5節に戻ると、こうしてペテロは牢に閉じ込められていたと、かなり厳重なことをされたんですね。その時、教会は何をしたかというと、今日の週報に書いてある言葉ですね。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたと、ね。教会は彼のために、ペテロのために神様に熱心に祈り続けていたと書いてあるわけですね。祈っていたわけであります。で、そしたらその時に、突然ですね、天使がやってきて、7節、すると突然、地の見つかりが現れて、光が牢を照らしたとね、光くんが来たってわけなんですね。光が牢を照らしたわけですね。あんまり面白くなかった。で、見つかりはペテロの脇腹を叩いて、彼を起こし、うんぬんと書いてあります。ちょっとこれはね、丁寧に歌われたんですけども、つまり、天使がやってきて、この時、ペテロを連れ出すわけですね。それ助かるわけです。つまり、教会に乗った時に奇跡が起こったわけですね。ペテロは助かるんですね。でこれもご存知の方多いと思いますが、今日ここからね、いつもこれ丁寧に公開するんですけど、今日は公開じゃなくて、ちょっといつも今までとは違った視点で見たいんですが、一つ目のポイントはですね、この時にね、教会が熱心に乗ることによって、ペテロはもうまさに奇跡ですね。奇跡的に天使がやってきて助かるという、普通ではないことです。ね、ルーマニアから脱出してきたイリエさんも天使に導かれて脱出したんですけどね。で、あれはすごい劇的な証ですよね。で、聞きながら、劇的ですけれども、そういうことですね。まさに天使がやってきて本当に導いていくわけですね。劇的なことが起こったわけですね。でもこれね、一つ目のポイントね、ペテロ自身はどう思っていたかということです。ペテロはこの捕まった時助かりたいと思っていたのかということなんですね。あるいはきっと神様助けに来てくれると思っていたのかということなんです。でもちろん死にたいと思っていたわけではないと思いますが、ヤコブが殉教した後に捕まえられたので、ペテロの中でこの水越しが終わったら連れ出されて殺されるということは分かってたと思うんですね。で、きっとペテロは殉教するんだなという覚悟ができていて、それを受け取っていたと思うんです。で、もちろんその上でね、使命がもしまだあるなら助かりたいと思ったし、神はお助けになれるとは思ってはいたと思うんですが、じゃあ本当に私は助かるのかとか、あれそれを期待したかというと、おそらくしてなかったんじゃないかと思うんですね。むしろ祭りが終わったら自分は殉教するんだなって、そしてそれを受け取って備えていた方が強い可能性があると思うんですね。つまりなかったら ペテロ自身が別にその助かることを願っていたわけでもないし、ペテロ自身が助かるということを本気になって期待したわけでもないと思うんです。わかるでしょうか。しかし神様はペテロをこの牢から天使を通して救い出された。ペテロも予期してなかった、ペテロも期待しなかったことを通して助け出されたんです。どうしたと思います？それが神の御心だったからです。神様はペテロを助けることを御心されました。ヤコブは殉教してね、天の元に帰ることは使命だ、御心だったんですが、ペテロに関しては助け出されることに御心があったんですね。でも一つ目は何かとね、ペテロ自身はそれを願ったり期待したりしたかというと、どうもそう思えないうちがある。別に死にたいと思ったわけじゃないですよ。でもまさかそういうふうになるとは思ってなかったし、その願ってないわけじゃないけど、なんていうかな、そんなふうになれたらいいなとはそんな強く思ってなかったと思うんですね。むしろもう殉教するかもしれないってことを受け取ったんじゃないかと思うんですね。なぜかというとね、さっき見たところです。これ見てください。まずですね、すると突然主の御使いが現れ、7節、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こします。寝てたんですね。急いで立ち上がりなさい。これは前夜ですから、次の日にはペテロは殉教するはずだったんです。その前夜直前にですね、やってきて急いで立ち上がりなさいっていう。すると鎖が彼の手から落ちた。繋がれた鎖がパッと切れたってことです。これ落ちたってことは切れちゃったわけですね。でそして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした、ね、帯を締めなさいって締めて靴を履けって靴を履いたわけですね。ですると上着を着て私についてきなさいと言った。上着着てついてきなさいってわけですね。なんか、うちの家で朝起こってるようなことですね。早く起きてとかね、顔洗ってとかね、歯磨いてとかね、靴履いてとかねちゃんとランドセルしょってとかね、そういう感じですね。でもね、天使がこうやって丁寧にやったわけですね。そして、9ですね、そこで外に出て御使いについて行った。彼ってペテロですよ。彼には御使いのしていることは現実のことだと分からず幻を見てるんだと思われた。つまりこれ天使が導いてやったんですけど、ペテロはこれ幻だと思ってた。まあ、分かりやすく夢みたいなものです。幻は現実ではないと思ってたんですね。つまり現実ではそんなことは起こりっこない、期待してないという言葉は悪いですけれども、そういうことはないだろうと思ったわけです ね。それで彼らが第一第二の栄章を通り、10節、町に通じる鉄の門まで来ると門が一人で開いた、ね、これ自動ドアじゃなかったんですよ、ね、今じゃありませんからね。この時代に、ね、自動ドアですね、パーッと開いたわけですね。精霊がね、天使が精霊の力によって開いたんでしょう、ね、開いたわけです。ますますペテロはね、これね、夢、まあ、かまぼろしだと思ったと思います。勝手に開いたから、ね、でそこで彼は外に出てある通りを進んでいくと、そこまで行って完全に外に脱出できたら、御使いはたちまち彼を離れた。ついにこう脱出し終わったら、はっと御使いが離れたわけですよ。でそこで初めて実説、その時ペテロは我に返っていった。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださったのだって書いてあるんですね。ああ分かったって、この時初めて分かるんです。これ現実だったんだ。神様が天使を使わしてくださって私を助けてくれたんだって分かったんですね。この時初めて。ということは、もし期待してたらね、彼が神様どうか助けてください、助けてください、よろしくお願いしますと一生懸命本当にそれを期待して願ってたら、御使いが来た時にね、あ、ついに天使が来てくれたんですね、ありがとうございます、待ってましたとか言うかったと思うんですよ。じゃなくて、これはきっと幻だと思ってずっと来て、天使が離れて初めて気がついたってことは、そんなことは考えてもしなかったってことなんですね。ってことはね、ペテロ自身が期待も願いもしてなかったことを神はされたのです。教会の祈りを通して、で皆さんの周りで、あるいはもしかしたら皆さん自身が牢に囚われている状況になっている人いないでしょうかね。牢に閉じ込められていた。もちろん日本ですからね、牢に閉じ込められてないけどね、今引きこもりってのが多いんです、ね、別に誰かが閉じ込めてるわけじゃありません。でも自分でもう出れなくなってしまってるんです。見えない闇の力に抑えられて外に出れなくなっている人はいっぱいいるんですね。あるいはいろんな形でね、病気というね、病の結果ね、本当に病の中に閉じ込められた人もいるでしょうし、ね、憎しみの中に閉じ込められた人もいるでしょうし、負債、ね、負債ってのは借金のことね、そういう境内の困難の中に閉じ込められた人もいるでしょう。そしてもうがんじがらめになった人って結構いると思うんですね。で本人はもう仕方がないって諦めていたり投げ出していたり、こうなるといいなとは思ってるけど無理だろうなと思ってる人っていっぱいいると思うんです。でもね、教会の祈りを通してペテロが救い出されたように、神様は教会の祈りとしてね、そういう人たちをね、救い出すことがおできになるんですね。これね、覚えていただきたいですね。で、名前は出しませんけど、ある方を長崎からね、使わしました。ね、最近の話じゃありません。ちょっと前の話ですね。で、その方はまだですね、ご主人が救われてなかったんです。 ね、私はその方を使わせた時に思ったんですね。これ使わされた地で、ね、忠実に使えていけばここできっとご主人は救われるなと思った。なのでその使わせたところに行った時に、その方っていうよりもその方 の, その使わされた教会にの牧師夫妻には言ったんですよ。私ね、ご主人が救われることにポイントがあると思うって、ね、でそのことのために祈っておいてほしいって言ったんですね。そしたら面白いですね。その方使わされてからね、ご主人がね教会来るようになったんです。でそのうちね、ちゃんと洗礼を受けてきちっとしたクリスチャンになってしまいました。言えばすぐ分かる人ですけどね。で面白いですね。その人は何かっていうとね、それまでね、ギャンブル、パチンコにとらわれていたんです。で私九州来てびっくりしましたよね。九州ってギャンブルにとらわれた人すごく多いの。私九州来ていろんな教会来ますけどね、男性だけじゃなくて女性でもね、話しましたっけね、熊本のある女性の話したでしょ、ね、育児の移動でからギャンブルに走ってパチンコにやってね、パチンコ依存症になった人の話したことありますよね。もう今全然もう関係ないって感じですけどね、解放されちゃって。で何かというとね、九州多いですね。でも考えてみればそうなんですね。パチンコ発祥は熊本ですし、ね、そういうギャンブルで持ってるところは結構多いですからね。だからだからなんだかもしれません。それと気質なんでしょうね。切符がいいと言いましょうか、思いっきりがいいと言いましょうかね。神に持ち合うとすごくいいですね。でも、まあ、そういう結構あるんですね。でその方もパチンコなんですね。で給料を注い込んでパチプロになろうと思ったぐらいです。でその方は時々最近は車に一緒に乗せてもらうことがありまして、パチンコに行くんじゃありませんよ送り迎えしてもらうことがあって、その人がこの教えてくれましたよね。あんまり話しません、詳しい内容は。全く知らないから、そういう世界をね、どういう風にしたらよかったかとかいろんな話してくれる面白い話をへーと聞くんですね。でその人はそれに捉えたんで言ってました。絶対あれはね、やめたくてもやめれないし、ね、やめれないんだって。でね、ね、で負けたら腹が立ってきてもうやめようと思うけどダメなんだって言ってましたね。でパチンコでね、退職金のね何千万とかをね失った人は知ってますよ、何人か。信じられないですよね。ね、だけどそういう人がいるんですよね。なんかすごい世界ですね。でその人はやっぱパチンコはねすごくねダメだったんで抜け出せなかったんで、やめたくてもやめれないしダメだったんです。ところがね、その教会に行ったでしょ、で救われるようになったでしょ、教会来るようになったでしょ、言ってました。スーッとそのパチンコから行かなくなって、もう今は全くしなくて今は全然平気だって。で言ってましたね。教会に行ってなければ絶対やめてないってでね、言うんですよね。で他の人はね、ちょっと苦しんでる人はいたんですね。そしたらですね、言ってましたよね。あれはね、絶対やめれないって。教会に来る以外道はないって言ったんですね。ね、で教会に来てね、だって何十年って感じてたんですよ。ちょこっとやったんじゃなくて何十年っていう感じてて、そして抜け出しちゃったって言うんですね。やめちゃったって言いましたね。これね、教会の祈りなんです。ね、教会の祈りはね、皆さんね、本気でね、期待してない人いるでしょうよ。教会の祈りってね、怖いほど聞かれるんです。神が手を動かされるんです。あ、いいですか？個人の祈りも聞かれないと思います。聞かれます。もちろん聞かれます。でも、教会が祈るときね、神の手が動くんです。で、皆さん、私の信じてる神様はね、歴史を導かれてる神なのです。で、本気で信じてますか？全世界をすべを治めておられる神なのですね。その方に私は向かって祈ってるわけですね。ね、で教会がそこに向かって祈るとね、手を動き出すんですね。で、この時もペテロはね、本人がそんなこと無理だと思ってたというか、まあそうなるといいなと思ったかもしれませんけど、本気でそんなことは願ってなったでしょうね。だからって天使を幻だと思ったんですね。救い出されたでしょう、ね、で関町その方に、ね、完璧にパチンコから抜け出しちゃいましたね。言ってますよね、本当にバカだったって言ってますよね。あのお金を献金してたらよかったと今になって思うとか言ってね本当に言ってますよね、本当に言ってますよね。だけどね、あーって言ってますよね。まあですね、でこれはね、教会の祈りなんですね。でもう一つね、二つ目のポイントじゃあね、教会は祈ってたんだけどね、期待して祈ってたのか信じて祈ってたかなってことなんですよ。もちろんここはね、ペトロが助かるようにみんなは本気で心から助かってほしいと心の底から願って祈ったことは本当です。じゃあ本当に助かると信じていたのかというと、どうも信じていたとは思えない。この後見るとそうですね。ペテロはね、12節すごいのはこうと分かったので、あ、神が助けくださったと分かった瞬間、マルコと呼ばれてヨハネの母マリアの家行った。これ後でやります。3つ目のポイントで、ね、すぐマリアの母のここにみんな集まったから、そこには大勢の人が集まっていた、祈っていたと、ね、で彼がペテロが入り口の戸を叩くとロダという女中が応対できたと、ね、これはまあ集まって、これは前の この頃の教会です、いわば家の教会ですね。それでそこからパッとロダという人が来たら、あってね、ところがペトロの声だと分かると、ね、喜びのあまり、だって一生懸命乗った人は今いるわけですからね、もう喜びのあまり門も開けもしないで奥へ駆け込み、ペトロが門の外立っていることをみんなにしたいさ、ね、いつかねこれ映画化ドラマを作ってほしいですよね。あとか言ってね、ペトロよペトロとか言ってこう叫ぶわけですね。ね、でペトロペトロとか言ってね、でみんなが何て言ったかって言ったらね、ハレリアって言ったかというと言わないんですよね。彼らは15節、あなたは気が狂っているってね、ハレリアって言わないですね、ペトロペトロってね、You are crazy って言ったわけですよね。バカじゃねえかって、つまりペトロがいるわけないだろって、なんでペトロなんだって言ったわけです。つまり信じてないんですよ。本当に助かるように願ってたのに、実際ペトロが来たら気が狂ったのがあっているわけないだろうって言ったわけですね。でも彼女が本当だって言い張った、いや本当にペトロなんだって言い張ったら、彼らはそれは彼の見つかりだと言っていたと。つまりじゃあ本当に誰が来たんだろう、でもさ天使天使、ね、この頃は誰かにつき一人天使がついてるって考えられてましたので、ね、これはペテロ好きの天使、ね、だからエンジェルペテロですとか言ってね、そういうことですね。なそういったわけですよ。つまりペテロが助かると信じてないわけですよ。一生懸命祈ってたけどね。でしかしペテロは叩き続けていたと。彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いたって。驚くことないじゃん、信玄だったんだから、ね、ああペテロだ、ハレルヤ、神様ありがとうございます、素晴らしいって言えばいいのにね。ペテロがいたらうおーとか驚いてね、まあ、中には幽霊だと思った人がいたかもしれない。何やったら本当に心から願って祈ったけど、実際にペテロが来たら信じれなかったわけですね。ってことはですか、心から願って祈っていたけれども、そうなると信じてはいなかったことがわかります。これということは皆さんね、二つ目ね、これ否定的に取らないでください。私は心から願って祈るときに信じて祈れたらどんなに素晴らしいか、これは 100% いかれます。信じて祈れば、でも信じれないときもあるんです。神様どうか助けてくださいと言いながら、助けてください神様どうかお願いしますって本当に心から願ってんだけど、でもそういうの言いながら助かりこないなと思ってたり、無理かなと思ってることもあるわけですよ。でもこの時教会の祈りは神に聞かれたんです。でそれが起こった時にびっくりしてるわけでしょ、天使だと言ったわけでしょ。ってことは明らかにそうなるってことを願いながら信じてないことは分かる。でも神は聞かれた、祈ってること自体を信仰と見てくださったんですよ。でなんね、私たちはねもちろん信じて祈る方がいいんです。信じて祈れたらどんなに幸せか分かりませんし、それは恵みです。その方がはるかにいいんです。だけどいつも信じて祈るかというと、信じて祈れないことがないですからね。あれだいたい不可能に向かって祈るときってのはね、こんなこと答えられない、無理かもしれない、でも神様でよろしくってこう、ね、必死になって祈るわけです。でも無理かもしれないと思いながら祈るわけですね。教会が本気になって神に向かって叫び出すと、神の手が動き出すんですよ ね、まあ、ねこういうことね、覚えてほしいと思います。カンボジアからですね、ずいぶん前に電話かかりましたね。あ、5月の4月の末ぐらい、何かって言ったら、なんだっけ、外務省じゃなくて、社会福祉省、ね、両方許可もらわなきゃいけないんですね。社会福祉省の、あれと外務省からの NGO と両方もらうわけですね、認可をね。で、今までは年が違ったんです。3年と5年かなかったんです。それが今年重なっちゃってですね、10月にまた外務省があるんですけれども、それがこの春にあったわけですね、社会福祉省の方の認可がね。でいろいろ手続きをするにあたって、カンボジアは今まで整理されてなかったのがすごく整理されてきて、戸籍を作ったり個人のなんていうかな、チェックに来たりしてね、全員ベッドを作ってくれとかね言われたりとかですね、いろんなことが起こってきたわけですよ。で今までない、ねこうね、チェックが入ってきたわけですね。まあ悪いことではない、必ずしもね、きちんと整理がするってことは。でも、まあ、入ってきたわけで、いろいろ厳しくなってきた。だから文章を作ったりするのもなんかきちっとつなげなきゃいけなくなって、で大変になってきたわけですね。でそれで前田さんが一生懸命やってるわけですけれども、ね、不正なことは一つもしませんからね、きちんとやってるんですけれども、やっぱりそういうお役所の仕事をやるのに大変なわけですね。できちっとした英語も書かないといけないし、クメール語も書かないといけないしね、こうやるわけですよね。それで何回か来てですね、で、まあ、日本人が一人ってこともあるでしょうけども、祈るときにね、なかなかこう日本語で一緒に心を合わせて祈る人はいないから孤独なわけですね。それでやっぱりプレッシャーは相当あるみたいです。それでですね、しかも1回出したらもう一遍ね、ここ整理してくれとか言われてね、かなりきつかったみたいで、でね、4月末ぐらいね、電話かかってきた、4月だったと思うけど、どっかで ね、かかってきたんですね。で、めったにかかってこない前さんがかかってきましたね。あの人めったにかけてこないですね、むやむやだらには。ね、祈ってくださいってね、電話かかってきた。で、 方は電話で祈って、その後覚えた方は覚えてらっしゃるでしょうけど、私はあの回線の授業とかね、断るごとにちょっと祈った時期があったでしょ、覚えてますかね、進学校出てる人ね、断るごとに祈ったんです、ね、一生懸命ね、教会でね、で、あの速やかに認可が降りて、ね、真矢さんは楽になるようにって祈ったんですよ。そしてね、5月10日私個人総会に東京行ったんです、9日からね、10日にかけて、で行ったらね、パッて見たらですね、あの社会福祉の認可が取れたって書いてあるんですよ。聞いてないと思いますね。で、何のことはね、9日に取れたんです。私9日にもう東京行ってたからね、9日に取れたから間に合うようにってすぐ連絡してきたんですよね。9日に取れてたんです、ね、だから10日土曜日で9日金曜日取れたんですよね。だからまあ私が聞く前にね、先に当たり前ですけど事務所の方が先の方がいいんですけど、ね、連絡が入ったわけですね。で、私びっくりしたんですね。申し訳ないけど認可は取れると思ったけど、その時の口ぶりだらね、もうしばらくかかって、下手したら6月か7月までになってね、10月の外務省の前にもっと早く取りたいんだけど、下手したらなんか外務省と同時にしなきゃいけなくなるかもしれないっていう、そういう雰囲気で話したわけですよ、私たちに、ね、ちょっとどうしようかって感じでね、半分パニックってて、それで電話でお祈りをした後、みんなで祈ったんで、もちろん日本中で祈ってたんですよ、祈りの方が出たからね、間違いないですね、私たちが祈ったと思ってます、日本中で祈ってたんだけど、和田が電話してきたから特に心を込めて教会で祈ったんです。そしたらね、5月10日の時にはね、つまり総会に間に合うように認可が取れてたんです。9日ですって、取れたのは。出来すぎですね、10日が総会だったから。ね、見事だなと。で、それ見た時に私ね、あれ認可取れたのかと思ったんですね。私、取れるように真剣に乗ったのに、取れたらですね、あれ取れてるのって思ったわけですね。ね、俺ですね、もっとかかると思ってた。だからね、総会に間に合って取れちゃったんです。あの皆さんどうもかしませんけど、私、現場に行ってますからね。俺ね、あれやっぱ見事だなと思いますよね。教会が祈るとね、主の手が動くんです。で、私は恥ずかしいけど、そんなすぐ総会まで取れると思ってなかった。もうちょっとかかると思ったけど、一生懸命祈ってた。だけど神様は総会に間に合うように取らせてくださったわけですね。でなんね、教会が祈るとね、神の手が動き出すんです。で、私たちが本当に願っている時に信じきれなくても、神が動く手を動かすということをね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います。そして3つ目ね。3つ目は、ここに、教会は、彼のために神に熱心に続けてって書いてある。教会はが主語なんですね、これ。教会はっていうのは、ね。で、じゃあ教会って何かというとね、ここで見るとですね、12節、ね。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行ったと書いてあります。で、面白いのは、ペテロが、あ、助かったって、本当に現実に助かったんだって分かった瞬間、どう思ったかというと、あ、祈ってくれているとすぐに分かったんです。面白いですね。はっきり祈りを分かったんです。あ、祈れてるって。で、そこ、しかもあそこできっと祈ってるって分かったので、そこに行ったら案の定そこで祈ったわけですね。で、今ね、祈りってね、分かるんですよ。ね。逆に言えば祈ってないのも分かるみたいです。時々ね、ある方が電話かかってきて言われますよね。ね、全然治らないよとか言ってね。祈りを感じないけど祈ってないとか言って言われたりするので、あ、すいませんとか言って祈らなきゃいけないことあったわけですね。で、祈ると分かるわけですね。で、この時ね、はっきりペテロは、あーって分かって、どこに行ったかって、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家。ね、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアってのは、ここは当時家の教会だったんでしょう。そこに大勢の人が集まって祈ってる時に答えられたんです。で、もちろん、どこに集まってもいいし、誰と祈っても神は2、3人、ね、キリストの名によって集まるところにいてくださって、いうふうに答えてくださるんです、聖書に書いてあるから。だけど、今日は特にだよね、教会に祈るとき、もちろんこの教会に来るだけじゃなくて、逆にどこかの家に行って、そこに人々が集まって、教会として祈るとき、どっちでもいいです。この教会が祈るときね、神の手が動くんです、これ。だって教会ってのはそういう力があるんですね。昨日私は男子牧会校やっていたんです。ね、7時45分から9時15分まで男子牧会校なんですけどね、やってた。ね、で、やってましたらですね、知らなかった、終わってから聞いたんですね、ね、ジョイ牧師言っておられました、ね、ある方が来られたんですって、ね、知らなかった、実は水曜日の婦人祈祷会にその方が来られて、お祈りしたん、ね、お嬢さんの腰が悪いから、そしたらですね、その後 MRI を取ったら、完全に治ってた、もう良いって言われた、だけど、相変わらず痛いんですって、だから、ね、また来られたそうです。で、私は男子牧会をしたから知らなかったんですけど、その間、5人ぐらいいたのかな、その教会にちょうどね、女性ばかりですね。男子はこっちいますから。で、女性ばかりで、その子に手を挙げて祈ったそうですね。まあ、その子って失礼ですね、もう高校生ですかね。その方に手を挙げて祈ったわけですね。そしたらね、しばらく祈ったらね、そこでね、もうね、痛くなくなったんですって、スーッと。 やっぱり皆さん驚きませんね。あっそうって顔してますよね。死の時間の人がなんか慣れてるっていうかね、それぐらい怒るだろうって顔してますけど、素晴らしいことです。信仰があるってことは。だけど、これはね、本人とそのお母さんにとってはやっぱ感激だと思いますよ。本当に。痛んで苦しんできたから。MRI では治ってると言われてるだけで痛いわけですよね。で、祈った時に痛みがスーッときたんです。一つポイントがあってね、教会なんですよ。もちろんね、誰が手を置いて祈ったってね、神様は働かれますけど、教会で祈るってのは皆さんね、すごく意味があるんです、これは。教会が祈るってことは。ありますか？いやね、自分一人で、だってこれ、祈り続けてって書いてあるでしょ？この、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアのところにね、みんな集まってましたけど、この人たちがバラバラだったらね、ペテロのために祈り続けれたかというとね、疑問に思います。教会に集まるとね、祈り続けれるのです。ありますか？教会に集まるとね、自分がどんなに不信仰でも他の人の信仰と祈りを通して自分に信仰を添えてね、祈りが深まるんです、これ。強まるんですね。だからね、教会が祈るときに神様の手が動くってことを覚えてほしいと思うんですね。だからサタンはね、はっきり言いますよ。ね、いきなり信仰を奪いはしません。教会から引き離します。はっきり。ね、まあ、日曜日の礼拝から離れたらもうちょっと致命的ですけれども、でも、例えば祈祷会もね、今まで来てたのがね、来なくなったりとかね、あるいは、やっていた家庭の祈祷会をね、こう やめたりとかね、だんだんだんだんそうやって引かせるわけですね。だからそしたらね、教会が彼のために祈ってたっていう、こういう奇跡を見る祈り、まさに神が働く祈りをね、十分見れなくなってくるんです。だってこの時いいですか、奇跡を体験したペテロ自身は、そんなこと起こると期待も願いもしてなかったのに起こった。祈っていた人々も熱心に祈ってはいたけども、信じていたかというと信じてはいなかった。つまり、本気で祈っていたけど起こりこないと思ってた。でも起こった。教会祈りっていうのはね、その人が信じれない、祈ってる人たちも信じれないようなことを具体的に表し、成就していく力があるんです。これ。大丈夫か。これがね、教会祈りの素晴らしさであります。ではね、その祈りをね、私たちが話していくときにね、たくさんの奇跡をね、お互いの家族やお互いの職場にでも見ることができるんですね。で、共に集まって祈る教会っていうのはね、たくさんの奇跡をお互いのね、中に見るんです。はい、集まって祈る教会っていうのは。で、教会で共に集まって祈るってことはすごく重要なポイントを持っていることをね、覚えててほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちが、この時の、ペテロのように一人一人いろんな形は違いますけれども、いろんなことに捉えている人が周りにいると思いますし、場合によっては今自分自身がいろんなことに捉えている人がいるかもしれません。どうか神様、その方々を本当にそこから救い出し、助け出し、あなたの力強い見ての中でその方を助け出して奇跡の技を表していってください。どうさま、そのために私たちが共に身からの教会の中でまた共に集まって本当に祈っていることができるように導いてくださることをお願いいたします。あることは信じれるんですが、ある場合には祈りながらも信じないことが私たちには正直言ってあります。でもそれでも私たちが真剣に祈っていくときに、あなたは御手を動かしてくださり、祈ること自体を信仰と見て、御業をなしてくださることを心からありがとうございます。天皇様、教会で祈るときにあなたが奇跡をなさいます。ただ私たちがもっと頻繁に集まり、もっと真剣に期待して集まって祈ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のために、また問題の解決のためにお祈りしたいと思いますので、今病気や問題がある方はそこに手を置いて、また自分はいいけど家族や友人で問題がある方はその方を思い浮かべながら主の前に祈りたいと思いますが、その前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があるときに祈りが手に届きませんし、また、ごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、また聖書では全ての人は罪と書いてありますので、短くですね、悔い改めの時を持ちたいと思います。主はやりました、何をしてほしいのですかって、今素直に、そして具体的に、主に向かってあなたの願いを差し出していただきたいと思います。その願いと求めを主は答えてくださいます。また体が痛んでたり病気がある方はそこに手を置いてください。 イエス様、今一人一人が手を置いている場所に、また求めているその願いに具体的に応えてくださって、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、一人一人のうちに豊かな富を取らせてください。イエス・キリストの皆によって命ずる。病の霊をせっ、御言葉にぶつかってくるところの足聞かれたら、偽キリストの霊、宗教の霊を今すぐ進めて命ずる。せっ、イエス・キリストの皆によって、あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら、膝に触れてくださり、あと、どうぞ、鼻に触れてください。鼻に触れてください。鼻を癒し、また、肩を癒してください。そして、膝を癒してください。関節に触れてください。お腹の調子が悪くて、最近下痢になっている方に触れてください。その方のお腹に触れて、胃と腸に触れて、完全に癒してください。微熱がある方、家つきてしまって、別に熱よ。下がれ！あらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらあなたは感謝をしてるんですけれども、徹底して感謝しなさい。とことん感謝していきなさい。その時に、あなたの感謝を満ちる時に、はっきりあなたが分かるような形で、あなたの内側からこの思い当たりが抜けていきます。そしてはっきりと神の技をあなたは見るでしょう。これに関してあなたは感謝してるんですけれども、とことん感謝しなさい。その中で私は明確に私の技を表していくと称されます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。あなたが御手を持って働いておられることありがとうございます。人々の体に触れてくださり、思索に触れてくださり、心に触れてくださり、思いに触れてください。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。